道ラジオ、久々の加瀬さん登場です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。気持ちいいですね、
こんな六本木の。
いや、なんか寄り道ラジオらしく
らしいかな、
六本木ミッドタウンでお昼ですね、今ね午後2時、テラス席で。
そうそうそうそう、あの久しぶりですよ、この加瀬さん登場。
日本にいないからさ。そう、なんか
僕は何してんねんと。
そう、今日は中谷さんが最近何してんのか、日本にいないんだけど、
はいはい、
海外でよからぬことしてんじゃないかと思ってちょっとそれをインタビューしようかなと思ったんですよ。
いや、僕別に目新しいことを別に何もやってなくて、みんな知ってる範囲やと思うんですけど、だから海外行ってる時は、まあ、フィリピンかマレーシアにいて、
うん、
でフィリピンにいる時は学校に行ってます。
要は学校で英語を習ってるっていうこと。
あ、それもある。
あ、でいろんな学校に行って学校を比較して、
はいはい、
フィリピン留学のコンサルティング的なビジネスになりつつあるという感じだよね。
はいはい、そうですね、あの学校どう話されるのかな。もともと僕がなんかフィリピン留学の、ね、体験談のサイトやってたんですが、うんうん、まあ、あれ最初はもう遊びやったんですけど、あれだんだん有名になってきて、うん、生徒の問い合わせ来るじゃないですか、
うん、
で生徒の問い合わせ来て、で僕最初学校してるの 2,3 個やったけど、それだんだん増えてきて、してる学校も増えてくるじゃないですか。そしたらこっちの学校がいいんじゃないって教えてあげるじゃないですか、
うん、
で行って、まあ、満足して帰ってきたりとかして、
うん、
でまたこのぜひお礼が言いたいとかってまた会ってなんかお礼言われるじゃないですか、うん、それがだんだん増えてきたら、別に送ってる時僕お金も もらってなかったんですよ、
うんうん、
とにかくあの、まあ、じわじわ広がっていった、
うん、
でも僕の行く学校の選択肢もどんどん増えていくじゃないですか、
うん、
で問い合わせも増えてくるじゃないですか。そしたら一部の学校で、あ、じゃあもうエージェントやってみたいな、集客手伝ってみたいなこと言われた時に、あ、ね、あ、じゃあこの学校は送ったら何パーセントみたいな、
あ、なるほど、
ってなるじゃないですか、
はいはい、
でそれがポツポツ増えてきたっていうのと、うん、あとそういう風に学校と、もう僕行ったら学校で勉強して遊んでる感じで、うん、まあ、半分スタッフなんですよ。
あ、向こうのね、
はい、僕がその勉強の仕方とかを生徒にこのガイダンスしたりとかしてたりとか、
うんうん、
先生採用する時 あのテストの生徒役になったりとかいろんな場所で使われてるんですよ。
なるほど、
で、あのそういう感じで1週間単位とかで学校を転々としてたら、うん、まあ、どんどん詳しくなるじゃないですか、
うんうん、
そしたらもう僕多分ミシュランみたいになれんちゃうかなと思って、
星つけて
あの徹底的にやったらね、
フィリピン留学するなら、
はい、
でもそういう入りなのか。なるほどね。じゃあ向こうに行ったら、じゃあ日本人の学生取りたいんだったらとりあえずミスター中谷に電話した方がいいよみたいな感じにはなってる。
そこまでなってるか分かんないです。あのっていうのが僕 そういう風な感じで関わってるってあんまり公言してないんですよ、
うんうん、
あのもしそうしたらもう資金力あるところは金出すからやれって言われそうでしょ、うん、でも学校ほんま全然違うから、うん、あの僕みたいなキャラと共存できるかみたいな、
うんうん、
なんていうかな、結局お金があったら集客できるんですよね。
まあそうだね、
露出すれば、
うんうん、
あ、結局その効率だけの話なんで、うんうん、露出度めっちゃ高かったらその数パーセント集客できるじゃないですか、
うんうん、
学校なんかキャパシティあるからそれ埋めるのって、うん、まあ、別にできるんですよ。でそういうスタンスの学校と僕が合うか分からへんから、
ああそれは今はやってるのはそのスタンスが合うところとやってる、
だから最初行って仲良くなって、
うん、
まあ、お互いどんなんか知らんけど、うん、なんか気が合うからまた飲もうかみたいな感じで、うん、で学校行って、あ、じゃあまた気が合ったら飲みましょうみたいな、仲良くなってきた時にそういう話になるんですよ。
そうするとさ、例えば中谷君のところにフィリピン留学したいですけどどこ行ったらいいですかね、
はいはいはい、
って相談に来ると、中谷君にマージンが入る会社学校を紹介してもらえるっていうこと。
違います。
違う、
はい、それは
そう思うよね。
あ、いや、まあ、普通にエージェントとして来んやったら、うん、まあ、そうせざるを得ないじゃないです
か。そうだね、ビジネスだった、
はい、で僕がそれやりたくないからやらないのは、僕他に収入源があるからできるんですよ。
あ、そうだよね、はい、そうだよね、
僕いろいろやっとるじゃないですか、
うんうん、
安定してるわけじゃないですけど、他のとこからこう小手間にいっぱい入る、いっぱいっていうか、うん、まあ、入ってるとアジアで生活するのは全然問題ないんですよ、
うんうん、
でそれで、僕始めたばっかりなんで今年1年間はもう実績って位置づけてるんですよ。僕は年間何人人をくれるのかな、サイトにどんだけ問い合わせが来るのかな、
うん、
夏とかは繁忙期からいっぱい問い合わせ来るんですよ、
うん、
でこれから閑散期でどれぐらい来るのかなとか、それの数字が取れたら全然営業できるかなと思って、
僕は年
間
で、ね、
はい、うん、僕は年間これぐらいのお客さんに、でそれはインセンティブになったものもあれば ならないものもあるけど、うん、っていうのがもう行って満足せんかったら意味ないじゃないですか、
うん、
なんかどちらかというとエージェントってもう信用売るみたいな商売だと思うので、
うんう
ん、あんま短期的に考えても良くないかなと思って、今僕は提携してる学校なんてまだそんな多くないですから、紹介するところは 提携してないところも全然起こってますから。
なるほどね。
でそれが、まあ、向こうにとったらそのなんていうかオンオフじゃないですけど、うん、向こう分かってるから、うん、やたらこっちから来とると、
うんうんうん、
それでまたたまに最近どうすかみたいな感じで挨拶行って、うん、っていうのを、まあ、ひたすらやってるだけです。
なるほどね、
はい、うん、
なるほど、じゃあ最初に相手にメリットを感じてもらうのが先だと。
いやメリットっていうか僕の市場価値をまず作らない。
なるほどね。
だからそのフィリピン留学の業界からはこうもう無視できへんぐらいのでかい存在になって、うん、まあそれから考えたらいいかな。
そう、なるほどね、
はい、
なるほどな
るほど。てかもう無視できなくなっていくじゃないですか、ね、うん、だって影響力があるから、うん、でそこに行くまでにこういろいろマネタイズ考えるとややこしいかもしれないけど、うん、
その間は別にそれで食ってかなくてもいいんだってことになると、
はい、今そういうスタンス
いいよ、ね、だろうね。
だから、まあ、機会あるごとに行くし、で僕自身の、まあ、英語のレベルも上がって、まあ、行ったら一応そのトライアルでも勉強するじゃないですか、
うんうん、
一応その機会をどう使うか自分次第なんで、その瞬間真剣に勉強したら、まあ、ちょっとずつ上がるんちゃうかなと思って、うんうんうん、でそれで学校によっては滞在費とかもういらないっていう、
うんうん、だから面倒見るから、
はい、
うん、
その代わり、まあ、雑務で雑務で例えば生徒多かったら授業も受けれないし、
うんうんうん、
だけど僕も東京の家も何もないですから、うん、フィリピンの滞在するとほとんど金かからないじ
ゃないですか。昔のあれだ、予備校生で授業料払わなくていいから黒板消しとかやっとくよみたいなそういうノリかな。
そうするとすごい貧しい気持ちになりますけど、まあだからただ学校のリスクとしても僕そういう風に呼ばれても行けてへんとこ見つけたら買えちゃうんで、
ああああ、
だからその取り扱いがすごい面倒くさいやつなんですよ。
だもしかしたらあれかもしれないよね、ちょっとミスターな方が来るからお前ちょっと掃除しとけよみたいな。
いやいやいや、いやだからそれはねもうすでに
周りの人めっちゃ緊張してたりしてね、
あのね
スタッフとか
緊張してるかどうか分かんないけど、僕いろいろ学校訪問するじゃないですか、うん、で学校訪問したら学校って一番いい先生を用意しててスタンバイしてて、で僕に体験させて満足させてめっちゃ学校のいいとこだけ見せて帰るんですよ。
なるほど。
それ全然わからないですよ。だから、一泊は絶対させてくれと。
なるほど。
で一泊やってみたら、でもその日の昼ぐらいについて、まあ、夜になって一泊して、うん、次の日の昼までぐらいやったらやっぱわかんないんですよ。で僕は最近1週間ぐらいいるんですよ。でも1週間いたら隠せないですね。
やっぱボロ出てくる、
はい、僕全員と話すの でもずっと喋ってるから。
なるほどなるほど。
スタッフとかでフィリピン人とかってそんなうまく取り付くことできないからもう聞いたら何でも教えてくれるから、最近ムカついたことないとか言ったらもうボロ出てくるんで、そしたらもう学校のこと大体分かるんで、
大体分かるの、
はい、でそれのまあとはいえ 100% の学校なんかないんで、
う
ん、ま
あ、それは問題はあってもいい。
いや問題多少あってもいいですよ。中長期でこの学校は良くなっていくなと思ったら、うん、まあ、悪いところもちょっと書くけど基本応援しますっていうスタンスで。
なるほどね。ミシュランの人は正体を明かさずに食事をするけど、
はいはい、
中田ミシュランの場合は、はい、その長期に滞在することでボロをボロと合わせるっていう。
そうですね、一回だけで分かんないです。で僕何回も行くんで、はい、っていう感じで。
そうだ、星つけていったらいいんじゃない。
ただ星つけてもいいんですけど、まだそのつもりはないんですけど、ただ僕に連絡をもらったらもう裏事情めちゃめちゃ知ってるんで、まあ、業界の派閥とかなんかなんていうかここどこつながってるとかいっぱいあるんですよ。
ああなるほど、ね、
だからここに連絡してもここの情報出てこへんとか、でそれを僕フラットにしたいんですよね。だから、
大丈夫、フィリピンマフィアに狙われたりとか。
いやだから僕フィリピン住まないんですよ。はい、僕その可能性はゼロじゃないなと思って。あの国
これ
やめて安いんで。
そうだよね、
はい、だから僕フィリピンにいるときは転々として家から、僕がこのフィリピン業界の既得権を壊すようなことになると、
そう
やばいでしょ。
それによって何らかの不利益を被る人、
そうそうそう、
既得権を破壊されると、
う
んうん、あいつ邪魔だなって話になるよね。
アジアではあるんで、うん、そういう話はね。で僕別に既得権を潰すつもりはないですけど、その結果的に潰す可能性もあるじゃないですか。
うん、そうだよね。
今もう僕ネットで検索では僕のサイトしか出てこへんようにしたろうかなって思ってるぐらい
で、あんまりやりすぎるとやっぱし
いやあるかなと思います、ね、いやゼロじゃない。
マジでちょっと考えてんだそこも。
はい、考えてます。
ハードボイルドだね。
いやただ僕まだそこまでの経験潰してないから大丈夫です。ひっそりやってるだけなんで、はい、ただそのねゆくゆくわからないです。
じゃあ一応言ってた方がいいんじゃない。
何を。
自殺はしないので死んだら殺されたと思ってください、ね、
そうそう、僕は自殺はしませんので
ちょっと言っといた方がいいね。確かにね、
今だからフィリピン海外、フィリピンはそれで、ま、僕が、まあ、問い合わせ来てたまたまその この人合うなって思う学校が僕が契約してる学校なら院選でもらうし、うん、じゃなかったらもらわないし、うん、であとインタビューは僕が勝手にやってるんですけど、学校の紹介でぜひこの人をインタビューしてくださいって言われた時は有料です、うん、
ああなるほどね、あ、なるほどね、う
ん、はい、その代わりあのその記事に学校は文句は言えないですけど、
ああなるほど、
ただ推薦してもらって OK ですと、
ああ
、あと、あとはあの今 生徒とオーナーのインタビューをやってるんです、ああ生徒とヘッドティーチャーとかのインタビューは僕が勝手にやってるんですけど、今も学校に25個ぐらいって仲いいところ10個以上あって、でオーナーもみんな英語のとんがってる人いっぱいいるんですね、
うん、
だオーナーインタビューは書籍化できるなと思います。
ああなるほどね、
でそこにフラットでつながってる人いないんですよ、
ああ
みんな言ったらあのとんがりすぎてて共存できないんですよ
なるほど、ね、
こだわりすごいすぎて、でもみんなすごい面白いから、あそれは20人ぐらい溜まったらそっちは有料でできるなとか、
なるほどね、
あとその先 その本家のウェブサイトのコンサルをやってたりとか、あと生徒のブログとか、まあだからウェブサイトにできるものは全部リアルなものは残して、僕がコントロールできる状態にして全部最適化していこうかな、そうしたら多分無視できなくなってくると思うんですよ、で年間こんだけの生徒がまあ延べで来てますっていうので学校と契約みたいなのを、まあ、断れないんちゃう、
うん、でもそうだね、
年間ねフィリピン留学が2万6000人って言うんですよ
世界で、
あ日本人がフィリピンで勉強してるから、
ね、
韓国人が10万人ぐらいなんですよ、でこれ年々倍々になっていって、僕が行った時は、1万人いなかったんですね、
うん、
でこの2年間ぐらいで、まあ、どんどん増えていってて、遡る2004年ぐらいだったらもう何百人なんですね、
あ本当、
はい、でまあ市場はどんどん増えてて、韓国の、まあ、人口で言えば韓国よりもでかいんで、韓国10万人行ってないんだったら10万ぐらい行くんちゃうかって言ってる意見と、まあ、日本はとはいえそんなに英語必要じゃないからね、うん、みたいなんで、まあ、どこでその飽和するかわからないんですけど、うんうん、もうすでに飽和してるっていう意見もあるんですけど、
なるほどね、
だからまあ2万6000人いたとしたら 1% でも260人でしょ、
そうだね、
で260人で留学に対してお金って何十万も使うわけじゃないですか、
そうだね、うん、
それのインセンティブはそんなにでかいんですよね、
うん、
で僕はそれである程度回るようになったら、もう人雇ってなんか留学するのって20代女性なんで、
ああそうなんだ、
うん、だからもうその20代女性で英語好きな人にもうインタビューしまくってほしいなと、
ああなるほどね、
で僕はもうその土壌は作ってるんで、うん、この学校をもう全部回っていってみたいな、
うん、
でぶっちゃけて書いてくださいみたいなのとかをその5人集ぐらい作ったら、これもう絶対ひっくり返されへんな、
ああなるほど、
おじいちゃんの人とかね、うん、リタイアして英語勉強したい、まさにその勉強したい人も全部の学校で勉強してインタビューする、
うん、
でやの一つのサイトにまとめたら、まあ、価値あるんじゃないかな、
なるほどね、
でまあゆくゆくは学校作るみたいなこともありえない話じゃないかな、
ああ、はい、
そのノウハウをもと、
うん、そのさ、うん、フィリピン英語留学市場に最初に興味持ったのはいつなの、
2年前です、
すごいね2年間で、ね、
僕めちゃめちゃ詳しいですよ、まあ、初めてフィリピンの土地を踏んだのが2年前の旅道場の時なんで、
ああ、
はい、それまでは何にも知らなかった、今多分まあ、もちろん詳しい人いっぱいいますけど、多分数えるほどしかいないんですよ、でとりあえず年内はこういうスタンスでやろうと思ってます、
なるほど、じゃあそれがフィリピンはそれは分かりました、
はいはいはい、
あとマレーシアも行ってるじゃん、
はいはいはい、
マレーシアは何なの、
マレーシアはなんでマレーシアに行くかって言ったら、マレーシアとかシンガポールってアジアのハブとしてすごい場所がいいんですよ、
うんうんうん、
あのエアアジアでもすぐタイとかベトナムとかカンボジア行けるし、その何千円で行けるし、でフィリピンってまあ島国なんで、フィリピンにいる人ってフィリピンのことしか知らない人多いんですよ、
あ、
まあ、日本の人は日本のこと知らないかもしれないですけど、やっぱ島国って情報入ってこないんですよ、
うん、
でマレーシアとシンガポールってアジア全体に対してあくまで拠点って置いてる人が多いんですよね、
うん、
だそこでいろんな人と交流してると、まあ、いろんな国の情報入ってくるんですよ、だから拠点はやっぱマレーシアかシンガポールがいいなと思うんですけど、シンガポールはやっぱりちょっともう高いんですよね、
そうだね、う
ん、でその日本との往復考えたら、日本とマレーシアの間らへんにフィリピンがあって、まあ、ちょうど経由しやすいんですよ、
うん、
でま、さらにマレーシアって入るときに会員のチケットいらないんですよ、
あそう
です、はい、あの入国するときのチケットだけで、はい、あの帰りは帰りで買ったらいいんですよ、フィリピンとかはそれじゃ入れないんですよ、
なるほど、
でそういうのを考えると、この2つを拠点にこうアジア全体をその網羅した方がいいなと思って、マレーシアにいるときはマレーシアからタイに行ったりとか、そのマレーシア拠点でミャンマー行ったりとか、
それは何旅行してんの、
いや旅行じゃないです、
ビジネスしてる、
だからまあフィリピンは僕たまたま詳しくなって学校っていう、うん、今そこにフォーカス当たってますけど、うん、そういうものを探したいな、
何かその種になるものを、は
い、深掘りしたいな、
なるほど、深掘りのネタをいろいろ見ている、
はい、でまあ実際詳しくなってきたんですけど、うん、別にここでやる、まあ、いちいちツアー作るみたいなことも言ってましたけど、うん、まだそのこれっていうのを深掘りしてないんで、だから僕は海外にいる間のマレーシアとフィリピンでいうとフィリピンにいる率の方が高いです。
なるほどね。
でもフィリピンはまあとりあえずやる。
今年でどんぐらい？
何が？
半分海外？
いやもう半分以上ですよ。僕日本にいるのって多分今年2ヶ月もいないと思いますよ。
今あ本当。
はい。
もう今9月だけど。
そうですね。
なるほど。
だって今回帰ってきたのももう2ヶ月ぶりですし。
そうかそうか。あそうなんだ。まあ、はい。東京になんか ほとんどいないもんね。
東京にたまに来たら1週間ぐらいいるのが1ヶ月2ヶ月に1回なんで、そんなに
すごいジェットセッターみたいな感じだね。それ
ジェットスタージ
ェットセッター
って言うんですか、
ジェットイメージとしてジェット機で世界を飛び回ってる。
あ、まあ、あでも たまに、あ今年1回あったのが、
まあ、LCC だけどね。
まあそうですけどあの移動ばっかりしてたら途中でもう嫌になってくるじゃないですか、うん、
移動が、
あもう俺 何やってんねやろって思って、
うんうん、なんかそうだよね、フィリピンで拠点も作れないわけだし
拠点だからフィリピン、例えば僕東京で10万の家借りてましたって言った時に、うん、それも解約したから最初はだから5万ずつのバジェットで僕マレーシアとフィリピンに家借りようと思ったんですよ。
ああなるほどね、
はい、
好きでね、
はい、うん、で、まあ、もしかしたら5万もかかんないかもしれないし、うんうんうん、そうしたら同じじゃないですか、
うん、
で東京来た時は、まあ、別にホテル、まあ、じゃあホテル東京に泊まる何回か泊まるからっつって4万4万のバジェットでも同じことじゃないですか、うんうんうん、でもフィリピン行ったら学校ウェルカムやし、でフィリピンでねお金の、フィリピンでお金の支払いが銀行引き落としとかじゃないんですよ、現金払いなんですよ、
うん、
月までおらなあかんなんですよ。
ああそれで払わなきゃいけないんだ。
でもおるかわからないんですよ。
そうだ、
ね、で僕口座も作ったんですけど、その財布家開けてると大体誰か住んでるよとかね、そういう話ばっかり聞くからもうそんなん嫌やなと思って、だからちゃんとそこに根を張るって言ったら借りるんですけど、まだ結局借りてないと。で、あの去年末、今年の頭に家解約した時に、まあ、今年次の拠点を決めようと思って最初は半年ぐらいで決まると思ったんですけど、まだ決まってない。
へ
え、そう
なるほどね。
だから今は最初マレーシアもいろいろ考えてたんですけど、結果的に動いてなくて、とりあえずフィリピンをある程度一段落させたいな。もう収入にはなってるんですけど、年間通して見ないとわからないですね、
うん、
この閑散期って言われるのがどれぐらい
人がリティが
あるのかわからないので、
うん、
で1年通して見たら大体わかるかな。
なるほどね。でもあれとかもあるのがね、そのフィリピン留学自体が最初はあれでしょ、うん、要は英語ネイティブの、まあ、英語ネイティブというか、まあ欧米の英語のところに留学いきなりポンとする前に、安価なフィリピン近いアジアの近いところでまずお試しで試してみるとか、
はいはい、
まあ、そこで語学力を上げる
はい、はい、
っていうところなわけで、
うん、
ただその需要がどんどん高まっていくことによって、
うんうんうん、
値段自体も一緒に、うんうん、高騰していって、実はもう一つの国が勃興しつつあるみたいのはないの？
いや、あると思いますよ。
ただやっぱり語学だから、その英語を喋る場所っていうのが必要だもんね。そう思うとアジアには他にはあんまりないね。
まあそれ僕だからアジアほとんど行ってるから、うん、今は分かるんですけど、英語を学ぶ安いかっていうとね、それ絶対上がっていくと思うんですよ、うん、それって別にフィリピンに限った話じゃなくて、もう世界全体で平均化していくと思うんですよね、うん、フィリピンも人件費どんどん上がってるし、だから安さというよりは僕はフィリピンがいいなと思うのはマンツーマンでフィリピン人っていうところなんですよ。
そうね、う
ん、で、ま、あの1対1でアメリカ人と8時間ぐらいだったらしんどいと思いますよ、ね、
あ
ネイティブに学ぶのと第二言語の人と学ぶのって第二言語の人の方がやっぱり優しいですね、学んだことあるから。
うん、 でもフィリピンの人って英語じゃないの、公用語、
あの英語とタガログ語、
はい、うん、だからネイティブなわけだよね、彼ら。
いやいやいや、
あ違うんだ、そういうわけじゃないんだ、
はい、学んでます。
あそうなんだ、
はい、だからフィリピン同士集まるとタガログ使う人多いですから。
ああそうなんだ、
そっちの方が楽みたいですよ。
なるほどなるほど。
ただまあ英語が溢れてるんで、まあ、普通に話せると。でも英語を教えるには 話せるだけじゃ教えれないから勉強するんですよね、うん、だからその勉強する過程を通ってるからやっぱ説明が
腑
に落ちると。でそれはフィリピン人がいいんじゃなくて第二言語の人がいいんだなと思ったんですよ、
ね、
ビギナーにはね、うん、でも上級になってきたらそれじゃ物足りなくなると思うんですよ。でも僕そのタイとかベトナムとかカンボジアとかいろんな国行きましたけど、まあ、フィリピン人は圧倒的に英語うまいんですよ、うん、そこと比べると、うん、で教え方というかあのなんていうかな脳天気なあのエンターテインメントをする今を生きる力っていうのもすごい高いですね、うん、将来のこと全然考えてないんですけど、うん、だからマンツーマンレッスンがいいからって他の国であったら多分しんどいやろなと思って、
うん、なるほどね。
でも彼ら中学生みたいな感じでもうすぐハイタッチみたいな、うん、ああいうノリが、うん、そんな緊張感なくその長時間話せる、うん、だって日本人同士でもね6時間話せたらしんどいでしょ。
まあね、な
るほど。2人きりで、うんうん、でもそれを向こうで毎日やるんですよ。それはその相性とかそういうなんか諸々が合わないと普通無理やと思う。
それは先生としてのスキルじゃなくて
あのパーソ
ナフィリピン人としての国民性の、
はい、それベースにあると思う。
あるんだ、
はい、なるほど、ね、だから僕最初それ分かんなかったけど、うん、今はそれありきで先生との質、
あ、なるほど、
もちろん両方大切なんですけど、うん、だからフィリピンの次に例えばそのインドとか、うんうん、そのね、英語よく使う国って出てくると思うし、うん、で今もまあその今なんかマルタが熱いと。
マルタ、
はい、マルタって
ヨーロッパ、マルタ島、
はい、
はい、
じゃないですか。なんかそれ英語
イタリアっぽい響きだけど、
うん、僕詳しく知らないんですけど最近よく聞くんですよ。
マルタが熱いの
英会話で、英会話で熱いのが、マルタと、
マルタってどこ、
マルタとフィジーとスリランカとかは、来るんじゃないかって言われてるけど僕見に行ってないから分かんないね。見に行こうかな思って。
それはちょっと新しい市場できちゃうじゃんそれじゃあ
えでも別に僕市場できても全然いいと思ってて、うん、僕ねあのフィリピンでやっぱり英語オタクみたいな人がいるんですよ、うん、あの英語のことずっと考えてる人
その英語オタクってすごいねだって英語喋ってる人いるのにさ
なんか研究派だな人いるじゃないですか。
あ
で なんか
それも言語学者ってことい
やどうやったら効率よくスキルアップするか、
あ英語学習教育
コンサルタントみたいな感じ、はいはい、そういう人と話もする機会もだんだん増えてきてるから、うん、僕そういうのもできるようになってきたんですよ。ああの僕なんかもうじき英語の授業とかできるんじゃないかって思ってきてます
から。なるほど、なるほど、中谷君のアマチュアイズムを突き詰めた喋れないやつが一番教え方がうまいんだというような。
僕もともとスタンダードな学習の方法じゃないから人に教えれないと思ってたんですけど、うん、でもそのメカニズムとかいろいろ分かってくると、うん、あこれみんな知った方がいいなみたいな。
あなるほど、ね、
で僕英語と IT ってもう基礎学力だと思ってるんですよ。それ極めても別に何もないけど、うん、ただその2つの武器は持ってた方がいいよと。
バレ腰より、
そうそうそうそう、うん、ただそれ持ってても全然勝てなくて、うん、その人がそのマーケッターなんか別に営業なんか分からんけど、うん、その本業がある中でその英語というものと IT というものは、うん、まあ、両方持ってないと、うん、持ってた方がベターと思ってるんですね、うんうん、でそれをどこまで深く突き詰めるかわかんないですよ、うん、英語も IT もキリないから、うんうん、ただ全然知らないって言う人いっぱいいるじゃないですか、うん、そうじゃなくて、まあ、英語もそんな得意じゃないけど、まあ、一応なんとか日常会話できますと、うん、IT もそんな得意じゃないけど、うん、まあ、オフィスはそんなに使えますみたいな、うん、それぐらいのレベルには絶対なっとった方がいいと思うんですね、うん、で僕の目標だからそんな高くないんですよ。ただなんかそれを拒絶してる人がいるからそこまでは僕引っ張れるかな、うん、僕 IT も英語もそこまでは引っ張れるかな、
うんうん、なるほど。
で、あとのその本業、結局本業が大切なんで、うん、あの何、語学校行ってグループクラスで英語ペラペラになっちゃって、もう何にも内容ない話してますから、
あ
心に響かないですよ。で、僕がもう単語だけで、この株開く PC バックの話したらみんなグイグイグイってくるわけですよ。コンテンツ力じゃないですか。
なるほどね。
そう、だから英語ってまあ表面的なもんでしかないんで、基本コミュニケーション能力ない人って英語学習じゃ無理ですよ。
まあね。
なんかでも英語ってすごい万能と思ってる人とかおるから、英語できたらもう世界が広がって、もうオリンピックの時すごいことになるんちゃうかみたいな。
あ、どうか
しら。そういうのないと思うけど、ちょっとなんか無敵の武器みたいな思ってる人がいるから、無敵の武器にするのはだいぶ極めなあかんよっていう。だってできる人がいっぱいいるし。
そうだね。で、海外の地方あるところに行けば全員が無敵の武器持ってるわけ
だ。日本人っていう物価が高い、人件費高い時点でもうそれで負けてるわけじゃないですか。安くて英語綺麗な人探すよって話じゃないですか。ただその最低限のレベルまで 僕は行った方がいいかな。でそれにフィリピンが僕はすごい合うかな。
それなんかあれじゃない、ほら IT と英語なんて、はいはい、今学生さんとかが身につけた方がいい一番の武器、はいはい、じゃない。それなんかもうなんかあるじゃない次のステップが。
どういうこと？
中谷整形塾みたいのをさ。
いや、あ、
だから整形塾にはダメ。
そのもし学校やるなら、まあ、そう多分僕はそういうスタンスの、うん、英語極めても別にねしゃあないんで、うん、なんかそのもっとこう横断的なのはやりたい
なと。なるほど、
ね。この今回東京帰ってきて、うん、留学相談のもアポばっかりなんですよ。
あ、そうなんだ。
1日2、3件入
って、
で、あって全員ね、英語のレベルが合ってたら全員初級って言うんですよ、日本の、うん、でも初級でもいろいろいるんですよね、
うん、いると思う、うん、
でもスタート地点 見余ってたらもうゴール設定できないんですよ、
うんうんうん、そうだね。
でも日本にいると話す機会全然ないから、うん、自分のレベルって分からない
んですよ。分かんない分かんない、うん、
初級のどの辺なんやろ、うん、
分かんない、
中級なのかみたいな、
分かんない
でしょ、う
ん、
で、僕も今年入って何十人か送ってるんで、うん、その育成も全部見てるわけですよ。
あ、じゃあさ、こっちで事前テストとかできちゃったりするんだった。
だからそういうのやり始めてる。
ああ、なるほどね。
だから今回からですね、今まではメールベースだったんですけど、うん、これもう会って話した方が早いなと思って、うん、なんか文章読んでもらったりとか、うん、ちょっと簡単な英語で会話したりとかして、その、あ、こんな感じみたいな、うん、っていうのを、やって、で、僕が勝手に目標設定して、うん、言ってくださいみたいなのをやってます。それを年間何人できるかなっていうのをちょっと。
確かにそれはあるよ。まあ、僕はフランス留学してましたけど、うんうん、フランス留学した時自分喋れると思ったからね。
どういうことですか？
僕はまあそれなりに勉強もしたから
。ああ、今までね。
喋れると思って行ったら、うん、語学学校で一番初級のクラスに入った。え、マジで？と思って。俺3ヶ月後に入試受けなきゃいけないんだけどみたいな。
え、それはでも実際そのレベルやったんですか？
で、俺はちょっと先生に文句言って、うん、いやいやちょっと待ってくれよと、うん、俺は大学で4年間を勉強しててみたいな、うん、だから先生もまあいいじゃんいいじゃん、うん、とりあえず最初に受けてみて、うん、簡単すぎたら次にね、うん、クラス上げてあげるからとりあえず試しに受けてみてって言われて、うん、1時間半授業受けて、うん、でどうだったって聞かれて、もっと簡単なクラスないですかって
思ってあ、そう
そう、
そういうもんなんですね。まあ、自分のレベルっていうの
はレベルってね、分かんないね、自分で。
僕もまだ完璧には分かんないですけど、これちょっと英語の話でいいですか、うん、最近こんな話分かってないけど、うん、僕が今回セブンに行った時にすごい腑に落ちた英語の学習の話があって、うん、英語の学習っていうのはスポーツみたいなもんだと、
はい、
でスポーツっていうのは大人になってから始めるスポーツと子供の時に始めるスポーツで全然その学習プロセスが違うことで、うん、子供の時はもうやりながら体で覚えるみたいな、うん、子供がなんかその戦術の本とか読まないじゃないですか。
なるほど、ね、
でも大人って例えばゴルフ始めるって言ったらまず本読むでしょ。
そうね、でゴルフ雑誌すげえ売れてる、
めっちゃ売れてるじゃないですか、うん、理論から入るじゃないですか、うん、野球やるって人も多分バッティングスイングはとかそんなんやと思うんですね、うん、サッカーでも大人からやるんだったら多分戦術の本とか蹴り方とか読む人多いと思うんですよ、うん、でそれを練習するんですよね、うん、例えばバッティングセンター行って振るとか、うん、打ちっぱなしでもサッカーでも壁に向かってボール蹴るとか、うん、それって練習じゃないですか、うん、でその後試合するわけなんですか、うん、でよく語学学習インプットアウトプットって言うけど、インプットって例えばボキャブラリーとかグラマー読むことでアウトプットは話すっていうか、うん、トレーニングがないんですよね。
うんうんうん、語学壁当てをしてる期間がない、
はい、うん、壁当てせえへんかったら、うん、そのパス本番で出せないです
なるほどなるほど。
で日本人ってインプットは受験勉強とかしてるから普通の国の人よりあるんですよ。
なるほどね、
うん、でも練習もしてないし使ってないから全然ダメなんですよ、
うんうんうん、
でこの初級っていう人がインプットが0の人から10の人までいるんです
よ、うん、そうだね。
だけど練習してないし喋れないのは日本にいたらしゃあないです、
うんうん、
でも結果的には喋れないですよみんな、
うんうん、だからアウトプットレベルでは
同じなんですよ。
ダメ、はい、低いけども
低いけど
そのインプットでどんだけ蓄積があるかどうかは違うってこと、
ね、違うんですよ。でも、ね、そのみんな体感としては全員自分のこと初級って言うんですよ。
だよね。
でももちろんですけどインプットない人いきなりスーパープレイできないですから。
そうだね。
で例えば子供って体で覚えるって、うんうん、もうまさにその通りじゃないですか。だから僕子供が語学留学するならフィリピンで進めないんですよ。絶対ネイティブの英語に触れた方がいいですね。
そうだね。
でもフィリピン留学会話の人は親子留学もとかって言うから、いやそれは違うんじゃないかな、
うん、
でこれはもう子供と大人の学習にかける時間とそのプロセスが違うから、
うんうん、
でも大人って頭から理解したがるんですよね、うん、でも大人でもたまにその無邪気にこの体で溺れるタイプもいるかもしれない。
天才の人だ
そういう人は もしかしたらフィリピンじゃない方がいいかもしれない。アメリカとかで日常に溢れてるところがいいかも、うん、でもほとんどの日本人とかはやっぱり理論から入るんで、うん、僕はそのトレーニングとそのアウトプットのがもう機会が多いフィリピンがいいかな。
なるほど、ね、
でそのためにはインプットとトレーニングは日本でもできるんですよ、うん、でもこれみんなやらないですよ。僕も
ねトレーニングって何
あだってトレーニングっていうのがこれもいろんな授業のサブジェクトがあるんですよ、うんうん、まあ、よく言われるのがイギリスのカラーメソッドってやつなんですけど、それちょっと話長くなるか置いとくと、うん、あの音読とかですよ。
ああ、なるほどなるほど、は
い、書いてること読めないのに会話で使えるわけないじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、
でも、
はいはい、実際にプレイする前に、はい、自分の中でこうイメトレというか、
あ、なるほどなるほど。でもみんな文法書読んでると声出さないですよ。
あ、
頭で分かってることになってる。だから例えば授業のサブジェクト取るときに、うん、この授業はトレーニングなのか実践なのかってこう意識しないと。
なるほどね。
でトレーニングで得てして面白くないんですよ、地味やから。話してる方が楽しいやつ。で僕2年前行った時に面白くない授業をやめたんですよ、思んないから。でも今思うとこの面白くないものをやらないと本番結果が出ない。
なるほどね。
でこれもスポーツと同じだなと思って、でこういう話をした上であなたはインプットこれぐらいからこのサブジェクトを何時間とかっていう組み立てがいいんじゃないですかっていうコンサルが僕できるようになったんですよ。
キラーコンサルのストーリーが今あるねこれを言ったらみんな納得、
はい、信用されるからで僕実際それ体験してきたから僕のレベルまでは多分それでそんなん考えてなかったので、うんうん、面白い面白くないみたいな感じで僕は言ってたから、うんうんうん、あ音読って確かに辛いけど、うん、だって小学校の時国語の教科書みんな読まされたわけじゃないですか、うんうん、やっぱあれが会話力を上げる、うん、その一員にもなってると思うんですよね、
うんうん、でさあれあるもんね、必ず基礎英語とかラジオの基礎英語とか、うん、必ずプリーズリピートアフターミーみたいなね、
はい、
あれが大事だと、
はい、
役割練習みたいな。
それね、そのプリーズリピートアフターミーもね深いんですよ。
あ、そう、
僕それでちょっとまだ話せるんで話していいですか
あ、ぜひぜひ。
ね、
これ終わったらこれ教材みたいだね今回ためになる寄り道ラジオ、
ね、ためになります。英語を教えるのってね、あ、英語っていうか言葉を教えるのって英語で英語を教えるわけじゃないですか。
はいはいはい、
じゃあ英語分かってへん人に英語を教えるのって、うん、上級の人、相手が上級の人と初級の人で、うん、使う単語って本来変わるべきじゃないですか、
うん、
簡単な言葉で説明せへんとリピートアフターミー分からへん人に言ってもしゃあない。
ああああ
、ほんでね、
いるね、あの難しい単語をゆっくり喋ってくれる人。
そうそうそうそう、
その単語知らねえんだけどっていう。でも現地のネイティブの人は何が難しいか分かってないから、
はい、はいはい、難しい、ゆっくり言うと余計通じないっていうあのジレンマに入り込むとこがあるんで、すいません、ちょっとその前にね、1個、リピートアフターミーってはい、では皆さん行ってみましょうみたいな意味じゃないですか、うん、でこれを日本語を教えるときにね、今これ日本語講師の勉強してる人に聞いたんですけど、うん、皆さん行ってみましょうって言ってもわからないらしいですよ。で言うっていう単語があるじゃないですか、
うん、
だから動詞として言うっていう言葉があるのが分かるんですよ、うんうん、で、はいも分かるんですよ、なんかまあイエスみたいな、うん、なんかまあ区切りとして、ではとか言うと、そのではって何ですかみたいな。
なるほどね、
はい、では行ってみましょうって言うと、そのもう
今聞いたことない単語出てきたぞと
それどういう意味ですかみたいな感じで、その本来進みたい、次に行きましょうっていうののそれだけのためなのに、そこに質問が殺到して次に行けないらしい。だから絶対ではって言ったらいけないらしい。
はい、はい
はい、行ってみましょう。でも行ってみましょうって言っても、言うっていうのが行ってみるってなって、それをまた丁寧に行ってみましょうっていう風な感じになるから、だから、初級の人に言うときは、はい、皆さん言いますって言わないといけないんですよ。
なるほど、
うん、でそしたらみんな、あ、分かったって次のステップ行くんです
よ。はいはいはいはい、
でもそれがだんだんレベル上がっていくと、その指示する英語のレベルも、あ、言葉も変えていくらし
い。
それが、まあ、日本語は特に難しいらしいですね。
あ、
いろんなその丁寧語も含めてあるから、うんうん、で多分これって英語の先生もレベルが上がってくると、その人に、
うんうん、
レベルに合わせて、うん、その英語の勉強の指示もできるんですよ、うん、これがね、そんなことを考えたことなかったんですよ、うん、だからやっぱり優秀な先生に学ぶと分かりやすい、
うんうん、
それは自分のレベルに合わせた言葉で説明してくれる、
うんうんうん、
でそういうのも僕いろんな先生に会ってると、こいつなかなかやるなとかって分かってきてるんですよ、ね、でも普通の人ってその学校の数人しか先生会わないじゃないですか。僕どこの学校行っても一番いい先生の授業を1回当てられてるんで、うんうん、そのやっぱりそういうのも分かるようになって、
質が
分かるんですよ、うん、先生の質も分かるし、だから学校の質も分かるし、うん、勉強するステップも分かってきてるっていうのが、うん、これがだからそのビジネスとはまた別次元で僕にとって価値だなと思って、
う
ん、
あ、そうだね、
だって僕そんな考えたことなかったし、うん、2年前僕は英語を語ってることなんてもう全くイメージできなかったんで
そうだね
でしょ。でこれ多分このままいったら僕どんどん詳しくなるんですよ、うん、年末ぐらいにちょっと計り知れんなって自分で思って。
それがさ、あの僕ね実は中谷君が英語喋ってるところは聞いたことあるけどこれがね多分だけど、はい、そう想像するに、はい、その普段さそういう、はい、例えば英語の学習の仕方とかを語る人って、はいはいはい、もちろん英語がペラペラな人が語るじゃない、はい、それを、はい、それがさ、はい、中谷君の、はい、また得意のスーパーアマチュアリズムで言ってるところが、はいはい、また新しい視点だよね。そうやって
あの僕それで今みたいな英語のマニアの人と話すじゃないですか、うん、でそれ今回あの収録したのでこれから公開するんですよ、うんうん、で向こうの条件が英語でやりましょうなんですよ、うんうん、やっぱり自分は英語論を語ってる立場として英語できんやつってありえへんと思うんで、だから英語でやりましょうって言われて僕英語でやったんですよ。
それ勝負を挑まれた
でやったんですけど、うん、あのまさに今みたいな話ですよ、うん、あの勉強のステップ、うん、どこを鍛えるかと、うん、腹筋鍛えたいの腕立てしても知らないわけじゃないですか、ね、うん、でもたまに間違ったとこ走ってる人いるんですよめっちゃ頑張って勉強してるんやけどそれは違うとこ鍛えてるなみたいな。
なるほどね、
うん、まあ、よくあるのはだからフィリピン留学でそのなんか授業を受けてねなんか気になることがあってほんまはこのな例えばリーディングだったらこの素振りしてるわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから読めば読むほどいいわけじゃないですか、うん、でも急に気になってこれってこういうふうなことと同じ意味ですかって質問しちゃうんですよね、うん、質問したら納得いく質問が返って答え返ってきて分かった気になるのはこれインプットなんですよね。
あ、やってることがトレーニングなのにインプットに、
はい、インプットに切り替えちゃってるんですよ。で自分がそれ何やってるか分かってなかったら、うん、インプット結果的に授業を全部インプットの授業に変えてる人がいるんですよ。
あ、なるほど。
でもすごい勉強した気になるんですよ、はいはい、でも喋れないですそういう、うんうん、だって喋るトレーニングじゃないことやから、うんうん、だからそういうのを僕はその授業をやってる後ろでこう聞き耳立ててあそういうのやってたらよくないと思うみたいなことをやったりもしたり
じゃあもうコーチだどっちかというとコーチだね
みたいになってきてるんですよ、うん、なんか分からんけど、うん、
素振り中に振る手を止めて、うん、これさ理論的にはさみたいなことを言い始めると、うん、いいから振れと
そうそう
っていうこと
今振る時間やから
なるほどね。
でこれでもねこれでもね分かるとあのすごい大切なことだと思うんですよ、うん、
なるほどなるほど。
ほんでもう一回すみません話をちょっと僕無理やり脱線しちゃったのが何だっけそのアマチュアリズムで英語、うんうん、僕今後これ全部英語でやろうと思ってます。こういう話を。
あ、なるほどなるほど、
はい、僕自身のその戒めじゃないですけど
なるほど。
だから授業の
じゃ喋れる人として、
はい、っていう領域に入っていかなかった。
なるほどなるほど、
はい、アマチュアですけど、うん、アマチュア
でも喋れるようになったの
実は。いや何をもって喋れるっていうのが分かんない、うん、僕ハートでは喋れますよ。英語ってさっき言ったそのコミュニケーションの能力が存分に発揮できるんです
よ。でもよく考えたらさ喋れるようにとかって言うけど、うん、俺前にその以前にの中谷君が英語を喋れなかったっていうことすら知らないんだ
よ。そうね、
喋れて
たかもしれない、ね、日本ではそうですよ。
喋れたかもしれないよね。
いやそうだね、喋れてないですよ。
だって関西のそこそこいい大学出てる
じゃないですか。いやいやそんなことないですよ
だからインプットはしてるわけだよ。
あ、インプットはだから僕はそれはあったと思うんですよ、うん、振り返るとあ大学受験でやってたから、うん、僕だから最近行くのは大学受験しましたかっていうのは一つの目安としてその人のポテンシャル測れるんです。だから初級 の、 あのインプット全然ない人は時間かかるんですよ。その成功事例の3ヶ月でペラペラとか無理なんですよ。でも日本でできないから留学行ってもいいと思うんですけどそういう人はある程度時間かかると思ってほしいんですよ。であのやっぱり僕のレベルまではなんかまあ言えるけどもうめっちゃペラペラの人の悩みとか分からへんから、だから僕が行った時にその学校で授業の機会を与えられたらもうベストを尽くして素振りばっかりします。
そうだ、だからそうだ、ちょっと失礼なこと言っちゃった俺。
何が何が
中谷さん、
いやだから喋れないってよ。
いや
僕だから加瀬さん、いやでも日本ってね他の人の英語力って測れないでしょ。だって日本で英語喋ったら
ちょっとあんまり英語喋る機会ないね。
で喋ったらちょっとなんか惹かれるでしょ。
でもさ誰だっけ、台湾の子が来た時には、
はいはいはいはい、
僕ら
は
英語で一応やる、はいは
い、あの時僕そんな喋れてなかったと思うんですよ
ね。ああなるほ
どね。あの時は行く前やから、あの時よりは全然喋れます、うん、ただ僕はコミュニケーション能力で喋ってる方ですね。
あなるほどね、
はいはいはいはい、だからそれ分かってるのが、
コミュニケーション能力とコンテンツ力。
そう、ほんでそうそう、だから表面の英語は大したことないけど、コミュニケーション能力とコンテンツ力があるから、うん、相手の心をつかめるって
大事じゃん、
大事じゃん。でもそれはほんまに英語をそのストイックにやってる人からしたらそれはテレパシーで喋ってるとか、うん、だから語学力で喋ってるわけじゃないから、そういう人も英語がしっかり喋れた方がよりベターですよねみたいな感じで論破されるんですよ。
でもテレパシーが喋れるんだったら一番いいけどね。
あのいやでそれで僕がそういうふうなことを言うと、いやテレパシーで喋る気になってる人は案外相手は困ってるんですよ。
確かにそうかも、ね、だって相手はテレパシーない可能性が、
自分はいいかもしれんけど相手は困ってるんですよみたいなこと言われて、あなるほどなって僕も同じ感想を持って、はい、だみんなね自分の英語論を持ってる人がいっぱいいるから僕はすごい面白い、
面白い、ね、
でそういう人を取り上げたいんですよ。
あ面白いよ、
みんな全然違うし、あの僕もそれなりに自分の考え持ってるじゃないですか、うんうん、それをバンバン投げてもブレないなこの人みたいなのはすごいなと思って
なるほどね、あそれはあるね、確かに、
なんか僕今年の半分ぐらいはそういうのに時間を費やしますね。で徹底的に、うん、まあ半分というかもう今年半分過ぎてるでしょ、
もう残り3ヶ月でしょ、4ヶ月、
うんうん、そうですね、
あこれはなんかでもビジネスで英語を学ぶ人や、うん、なんとかラーニングとかを考えてる人はいいかもしれない
なんかまあちょっと参考になることがあったかもしれない、
ね、俺さ毎日ラジオ聞いてんだけど、うんうん、ラジオでねそのまあなんとかラーニングってあるじゃん、
ありますあります、
あの英語を毎日聞いてるだけで喋れるようになった、はいはい、意味が分かるようになってきたみたいなさ、
あ聞いてるだけ で、
まああれ日本語を続けるのかな、
はいはいはい、
でとにかく一回お試しをしてください、
はいはい、
で電話番号はこちらですっていうのがあるんだけど、うんうん、これを毎日聞いてるわけ俺、
うんうん、
毎日これを英語で言ってくれたらいいのになって思う、
あ、はいはい、
でそしたらあ本当に分かったって思ったらやるけど、
まあ結局時間密度と効率なんで、そのどんな勉強方法でも、まあ、ちゃんと続けてたら、
まあそうだろうね、
そうですよ、うん、だからそれがみんな、なんか即効性を求めたりするとそれはダメ、
俺受験の時に先生に、うん、問題集何買ったらいいですかねって聞いたら、うんうん、そこに出てるやつちゃんと一冊やればどれでもいいって言った、
うん、なるほどね、うん、すごくよくわかる、
そうい
やだからそういう意味で言うとね、フィリピンやってどこの学校行ってもその人本気だったらいいんですよただもうすごい意志が弱い人とかね、みんな遊んでたらもうあ俺も遊んじゃうみたいな、でもこんなはずじゃなかったりとか、やっぱその人によってまあベターな学校はあるんですよね。だけどあの問い合わせ一番多いのはどこの学校が一番いいんですか、超ざっくりしてその人のレベルも何も分からないです、目的も、
あまあね、確かに生徒は生徒のプロじゃないからね、
そうなんです、うん、ただなんかやっぱり英語って本当英語を学ぶってことがどういうことかもみんな分かってない、うん、
でも先ほど言ってたのがさ、大体一番のコアのターゲットとしては20代女性みたいな、
ターゲットというか留学生で多いです、うん、
ってことはさ、どこの学校にイケメンの先生がいるよみたいな情報も持ってた方がいいってことですか、
ただね先生はねゲイが多いし、
あゲイが多いんだ、
はい、ゲイめっちゃ優しいんですよ、
あだからそういう性格が合ってるってこと、
どういうことですか、
学校の先生に合ってるってこと、
優しいから、ね、
うん、
あまあフィリピンとかアジアゲイ多いですけど、
うんうん、
ゲイはまあやっぱり女性視点があるんで気配りが
素晴らしい、ホスピタリティが、
ホスピタリティ全員あるんですけど、うん、さらにあるみたいな、
うんうんうんうん、
だから あとねでも英語勉強においてちょっと悩ましいのが、うん、あのもうフィリピン留学恋愛もありあふれてるわけですよ、
うんうんうん、
まあ、恋愛走ると勉強してないですね、
うんうん、
だからその勉強したいのか遊びたいのか、
うん、
っていうところその両方は取れないです、
なるほど、それも聞くと、フィリピン人と恋愛してたら、はい、英語もしくはタガログ語はできるようになりますよね、
英語できるようになると思いますね、
うんうん、
ただまあそうですね、あのピュアな恋愛やったんですけど、まあ、基本向こうお金のことしか考えてないんで、
ね、
その気持ちで、
あのちょっときついなそれね、
はい、
なるほど、お金のことしか考えてない、
お金のことっていうかやっぱり日本人やっぱりあのフィリピンってまあ宗教上かもしれないですけど、やっぱり貧乏が美徳じゃないですけど、その貧しい人に施し、なんかそのそういう気持ちが多分あるんです
よ、
はい、
あなるほど、
だからお金持ってたら、うん、まあだからそれとチルドレンとかも多いし、
ああ、うん、
恵んでくれみたいな人もいっぱい来るし、うん、でフィリピン人同士でもあるし、まあ、日本人やっぱお金あると思われてるんで、
うんうん、
まあ、そういう風に寄ってくる人は、うん、まあ、普通にいっぱいいます、
うんうん、
よくその幻滅するみたいな悲しい話の一例として、まあ、留学中すごい仲良くなって、うん、いっぱい友達できて、
うん、
で帰ってからもいろいろやれとして仲いいと、
うんうん、
でもう恋愛キスなんで、まあ、すぐ I love you みたいなことが飛び交って、うん、でまあまた次いつ会えるのって言ってて1ヶ月ぐらいに金貸してくれみたいな、ね、
ああはいはいはい、
はい、まあ、結局そういうことみたいな、
ああなるほどね、
まあでも向こうすごい家族を大切にするんで、
うん、
で、まあ、フィ リスト教であんまり否認とかもダメなんですよ、教会は。
カトリックだ、
はい、だから子だくさんなんですよ、で子供ができて女性はもう子供のために生きるみたいな、だから教育も機械というよりはもう早く子供作りすぎなんですよね、8人いんのに9人目作るとかなんですよ、でそんな状態だから教育機会もそんなにないし、男そんな働かへんから女の人がこう頑張ってるわけじゃないですか。
なんかイメージあるね、フィリピンの女性すごい働くイメージがある、ね、
めっちゃ働きますよ。だからもう家族のために働いてるんですけど、そしたら、まあ、例えば仲良くなりましたとカツさんと、でも自分の子供が急に病気になって、手術に70万必要やと、ってなったらそれはなんか言うてきてもしゃあないなって、で僕はもう今そういうふうに、
ただそれが本当に病気になってかどうか知らないっていうところが問題なわけだよね、
はい、ただまあそんなそういう何か予期せぬトラブルが、まあ、日常で起きてるんだろうなと思って、だから僕あのフィリピンに住まないし、あのなんていうかテンポラリでこう渡り歩いて、そういうのを避けてます。
ああなるほど、はい、濃密な人間関係を避けてる。
そうですね、ずっといるとやっぱり
友達になっちゃう、
うん、まあ友達はいるんですけどやっぱり いついるか分からん状態でいいかなと思って、今そういう関わり方でフィリピンに行って、でまあまあ、自分の中でもだいぶ詳しくなったって言い切れるぐらい、もう間違いなく2年前より詳しいんで、それを年内で、その年内の時点でこれをどう展開するかをもう終了させるのか、もっと大きくするのか
どうするのか、はい、なるほどね、
年内にジャッジしようと。
なるほど、
これが今僕のだいぶ時間を注いでるんです。
なるほど、
だいぶ理解できたんですか。
だいぶ理解できた。海外で何をしてんの。
学校1週間単位で渡り歩いたりしますよ。で学校1週間単位 でその夜は授業ないから現地の人飲みに行っても、日本で毎日飲みに行ったら結構金かかるじゃないですか、向こうビール安いし、食事安いから毎日飲みに行っても、まあそれは日本よりはかからないですよ、
それってさ、そんなさ活動してるとさ現地怪しまれない。
どういうことですか。
こいつ1週間ごとに学校変えてんなとか、
あもう、
分かんないけど現地の当局者が目をつけたらなんかあるんじゃない。
現地の誰が目をつけるんですか。
まあ、確かに警察にどこの学校行ってますとは言わないだろうけど、
あただ僕ちょっと今回も、あの現地と揉めて、お前をその出国できなくしてやるって脅されました。
それってさ、はい、出国 してできなくしてやるっていうのは、はい、そういうちょっと意地悪な手を回してやるとか。
そうですね、
もしくは表現を変えて、はい、お前生きて返さねえぞっていうことなのか。
いや、ありえるかなと。僕もほんでこれやばいなと思って、僕あの現地の刑務所に見学行ったんですけど、
ああ刑務所にも見学行ってんの。
あの無実の罪を主張する日本人5人ぐらいいました
ね。あ本当。
、はい、
それ接見したの。
いや
接見って言わないの。
あのね、
なんてい
うの、あのね、もう普通入れないんですよ、
うん、
入れないんですけど、
と思うわ。だって外国人だし、しかも、
はい、いや入るっつってもその全部入れないんですよ。その見学する場所があるんですよ。
あ
全部を見下ろせるなんか展望台みたいなのがあるんですよ。みんなめっちゃいるんですよ。
ああ、
まあ、有名な場所なんですよ。で僕が仲良くなった学校 あのマネージャーさん、フィリピン人なんですけど、そこの同僚がそこの門番なんですよね。で見学行った時に門番知り合いから言うてみよう、
門番の
門番の知り合いの知り合いみたいなので、お願いしますって、
門番の一存で入れてくれ
た。、はい、あのそこ、僕が行った時に、脱走があったんですよ。で脱走はもうお金でその門番を買収したやつが脱走したんですよ。まあ、あと財力でその部屋割りも変わってるんで、
あなる、
全部お金で買える国なんですよ。
あなるほどね、
はい、めちゃめちゃ。
じゃ あの追加ベッド代がいくらとか。
そう
なるほど。
あの金あるやつは女連れ込んでますからね、
意
味が分からない。
すごいね。あのよくアメリカ映画とか見ると、あの監獄なのにタバコ捨てたりするみたいな。
そんな感じ、そんな感じ。
そうなんだ。
僕のその知ってる人はさらにもう一歩中に入ったらしいです、うん、僕はあの守られた展望台のところから見下ろしただけで、うん、ちょっと怖かったですけど、うん、その中の入って、まあ、生活してる中なんですけど、二重の警備にもうライフル持ったやつに、こう歩いてもその輪が一緒に動いてる感じで。
そいつを守りに、
そうそう、
守りに、
僕の知り合い日本人とフィリピン人の2人を防衛するために二重の輪ができて、と歩いてる時も悲鳴が聞こえたりとかして、もうめっちゃ怖かったです、
そうなんだ、うん、それは興味で、その日本人
には、あ僕は日本人直接、僕がその時に会ったんだけど、僕のその護衛されて行った人ね、僕の前とかが、そういうのもあるからねって言われて、で
大変だよ、
そうだから僕そういうの大嫌いなんですよ、そういう時に。だってもう法治国家じゃないですもん。
あそう
だって
あ、まあ、要は袖の下とかが横行して
る、ね、まあ、袖の下が、まあ、あるのはいいですけども、やっぱ命の価値が安すぎるのは嫌
だ。あそれはね、
で僕がフィリピンでそんな国でなんか成功したくなくなるじゃないですか。
あ、
であと、まあ、マレーシアとかシンガポールとかいろいろ行って思うのが、基本アジアのビジネスってアジアの中の日本市場の取り合いでしかないんですよね、
はいはい、
ほとんどの場合が、はいはいはい、だからその国を盛り上げて盛り上げていっぱい日本で来させて、うん、そのパイを取ってるだけなんですよ、うん、でそしたらもうそこでまた派閥があるわけじゃないですか、
はいはい、一人じゃない、
めんどくさいなと思って、うん、でアジアの中で現地に対してビジネスするのが一番いいんですけど、やっぱりそんな簡単できないですね、うん、ほとんどの人がやってないじゃないですか。
まあ、あとは、ね、危ない橋も渡りたくないし、なるほど、
ね、っていうのを、まあ、もうこの1年ぐらい、まあ、アジアもいろんな国でいろんなビジネスしてるとかあってるので、その辺は詳しくなりました。
あ、
だその経験は、まあ、僕会社にいたら絶対できないと思うから、
まあね、
まあ、いろんな国のいろんな経営者の人とか、まあ、いろんなあったりとか、変なブロガーの人とか、現地のブロガーとか、まあ、いろんな人いるな。
なるほどね。なんか税関で怪しまれたりしないの？
もうスタンプないっすからね、押すとこ。
あ、
僕10年なんですけど、2年ちょっとでもうだいぶないんですよ。だから聞かれますけど、まあ僕何も怪しくないんで、あの友達がいっぱいいるし、ピリ
ピリ、そういう人もいるだろうからね。
そうそうそう、
でも何も運んでるわけでもないし、
はい、一回ね、あの運んでくれて頼まれたことがあるんですよ
一番ダメなやつ
だ。いや、それ僕マレーシアで、僕マレーシアで学校入ってたんで、うん、学校行ってた時の何人かスローベギニア人かなんかの女の人が、昔渋谷の焼肉屋で働いたと、
うん、
で普通に、まあ、日本語もできるんですよ。で、お土産をそのあのお店に届けてほしいと、で、お土産も一緒に買いに行ったんですよ。何がいいかな、そのマンゴーがいいのか、臭いフルーツ何でしたっけ、ドリアンか、ドリアンのチョコレートとか、うん、そのまあ、ちょっと変わったものがいいなっつって、うん、学校終わった後に一緒に買いに行って、うん、で日本に帰国するのに届けてくれと。でもう一緒に買ったからもう絶対大丈夫なんです
けど、何も入ってない
けど、ね、入ってない、うん、もう買った時にいるし、うん、僕そのまま受け取ってるから大丈夫なんですけど、こう書くとこあるじゃないですか、税関の時ね、そうそうそう、
あのこれはパッキング全部自分がしましたとか
そうそうそう、
人から預かってません、
人から預かった荷物がある、まあでもこれ後で何か言われても嫌からってチェックしました、
ね、あ、チェックした、
はい、
したら
ノーチェックでしたね。
あ、そうなんだ見てない、
なんなんですか ね、
ね、
まあでも大丈夫と思ってやってますけど、うん、
その辺ちょっと気をつけた方がいいね、
なんかに巻き込まれ
た、ね、だってさ、それに死刑な国あるから ね、
ね、
持ってると
ね、恐ろしいですよ。まあだからそうですね、何があるか分かんないんでただ僕は自殺はしないんで
それはね、はい、そうだよね、
はい、
じゃあ何かあったら証言しますよ、
はい、寄り道ラジオが急に終わってたら何かあった
なんか寄り道しなくなってきたな知らないフィリピン人がやってるかもしれない、
ね、僕だからこのラジオ英語でやりたいんですよ。
Really?
フランス語じゃないんですかやりますよ。
OK 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 I try.
Are you try too?
Yes.
You, do you want to try?
Yeah.
Well,
absolutely fucking rude.
なんかね、ほんま緩い感じで英語でやったらおもろいんちゃうかな。多分ね、
日本人全然になって
る。いや、そのモジモジしてんのがいいんじゃないですか。いや、なんかわかんないけど、日本人完璧主義やからやるやつはあんまおらんと思うんですよ。
うんうん、
僕より英語上手いやついっぱいいると思うんですよ。うんうん、
あ、それが上手くなってくっていうのは面白い
かもしれない。うん、なんかこいつだってあの野球選手あいつ上手くなってるじゃないですか。あいつ名前は
ダルビッシュ。
ダルビッシュじゃない。あいつ英語喋ってないんですか。川崎
全然喋れないのが売りだったやつ。
でもあ結構喋れるようになったんですよ、まあ、だって彼もコミュニケーション能力高いじゃないですか。
そうだね、そうだね、
だから
テレパシーも含めて、
うん、で面白いじゃないですか、うん、でみんな ね、
ね、
楽しいかなっつって、うん、久しぶりに見たら上手くなってて、
うん、それはあるだろうね。
やっぱりこう残していったら恥ずかしいから頑張ると思う、
うん、じゃあ今までのやつはじゃあ今度英語バージョンで
1時間
でもためになる、これためになると思う、これ。
まあいろいろ脱線しましたけど、
うん、
最近僕が何してんのかなと思った人がまあいるんだとしたら、これを聞けば分かって
ちゃんと聞いといたんで、
はい、
それでお母さんとかも安心だ
と思います、はい、ありがとうございます、
はい、はい。